こんにちは。この番組はシングルこなしの武藤と
ワーママアキノが
何かと求められがちな3、40代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。
私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信をしています。
今日は隔週水曜日のエンタメクラブでございます。私武藤が選んだ映画や本をもとに、2人で賛否を含めた感想を語り合う回でございます。で、今日は取り扱うのはフランスのドキュメンタリー、2018年のドキュメンタリーでございます。ギヨーム・ブラックの宝島というドキュメンタリーを扱いたいと思います。アキちゃん、初感いかがでしたでしょうか？
はい、なんか、まあ、ドキュメンタリーって言ってくれてそのつもりで見たんですけど、本当にドキュメンタリーなのっていう、特に入りが、思いました。
なんか偶話的って思ったよね。なんていうの、
みんな素人って思いました ね。
ね。じゃあちょっとあらすじご紹介しますね。こちらがパリ北西にあるレジャーアイランドでのひと夏。ある者たちにとっては冒険、誘惑、ちょっとした危険を犯す場所。他の者たちにとっては避暑地、現実逃避の場所となっている。世界の喧騒と離れ海水浴を楽しむ幼い子どもたち、人目につかない湖で日向ぼっこをする老人、小さな王国では人々はそれぞれにキラキラとした一日を楽しむというストーリーとなっております。こちらがね、97分でとっても短いドキュメンタリーとなっています。 Amazon プライムでご覧になれるので、なんか夏暑いし外出る気しないっていう時に、ちょっとこのプール施設でのいろんな人いるわっていうのをちょっと見てもらうのがいいんじゃないかなと思います。あとちょうどね、たまたまご紹介いただいたから、あ、いいじゃんいいじゃん、宝島しようと思って今回このタイミングにしたんですけど、ちょうどね、移民の皆さんのお話があったりするので、ちょっとそのあたりが辛口な語り口がね出てきたりするので、ちょうど選挙の前で、なんだろうな、日本人ファーストみたいな言葉がたくさん聞こえてくるタイミングで、ちょっと見ていただく、他の国はどうやって移民と共生しているのかなとか、どういう背景を持って、日本に来る人がいる、なんだろう、このその人がそこにいることに対して私たちってなんかバックストーリーがあるって感じしないから、なんか、なあ、知らない怖い人何みたいに、大人は思っちゃダメだよ、思っちゃダメだけど、そういうふうに思っちゃうこともあるだろうから、なんだろう、そういう背景を知るみたいなのの一助としてもいいんじゃないかなと思いました。じゃあ行きましょう。そのオープニングから行きましょう。オープニングがちょっとなんか初望スタンドバイミーみたいな感じなんだよね。
もうね、一応あの子たちも、そこのプールに来ていた子たちっていうことですもんね。
そうなんですよ。なんかオープニングのシーンが4人か5人ぐらいの男の子たちがのこのこプールにやってきて、なんかそのプールの施設に入ろうとしてる、何これ大丈夫かなみたいな、なんか川を渡ろうとしてマダムとかに、あんたここ深いわよみたいな、あ、大丈夫ですマダムみたいなこと言いながら入っていくんだけど、結局ね、なんかセキュリティとかに見つかって入れなかったりするみたいな、まあ、本当にその、なんだろうな、プール施設で起きている出来事をちょっとずつ切り取った話の出来事の一つに、あの子供たちの、なんだろう、不法侵入みたいな物語があるんですけど、そうそう、なんかさ、なんだろうって思ったよね、入りが。
そうそう、なんかもうドラマティックなスタートだけど、ドラマティックでもないですね。もう親目線からしたら、もう7歳、8歳、9歳あるあるみたいな感じから入りましたが、なんだろう、まあそのね、若いゆえ、考えが浅く、まあ、欲望に貪欲で、何としてもそのプールに行きたいみたいなね。だいたいなんかこう悪ガキが一人さ、大丈夫大丈夫行こうぜみたいな、
そうそう、
俺ちょっとここで待ってるよみたいな子もいたりで、そういう関係性もうなんか本当 そこら辺もさ、すごいドラマだなって感じだったんですけど。
そうだよね。
でね、結局捕まったりしますが、なんかこの映画を全部見ることで、彼らがなぜ、子供たちだけで来ているのかとか、お金が、ないというよりかは多分保護者がいないからっていうので止められてたとは思うんだけれども、
ね、未成年だけでは入場できないって言われちゃうんだよね。
ね、そこにもね、さっき武藤が言ってくれたように背景がちゃんとあったりっていうところが、うん、なんかああなるほどなってこういろんなとこがつながる面白さがありましたよね、
うん、なんかあのフランスの人ってバカンスをすごく大事にしてるじゃないですか。だからまあ夏の2ヶ月間って私が、うん、あなんだろうな、そういうヨーロッパ系の会社の人とね仕事してる時って本当に大変だったんですけど、全然担当者いなくて
あすごいね、
そうそう、たらい回し感があってね、まあもうそこはね仕事にならないって見込んでやってるからいいんだけど、うん、そう、そういうタイミングだったりもするので、なんかそういう時ってさ、子供たちってキャンプに生かされてる、うん、生かされてるじゃないけど、うん、大人は大人で楽しみたいみたいなのがさ、
うん、
なんだろうな、日本とはちょっと違った文化があるというか。
そうだね。
そうそうそう。だから、なんでこの子たちは子供たちだけでいるんだろうっていう不思議さがあったよね。
そうだね。
そう。で、あと、この、大人は大人でさ、なんか、若者もやってくるんだけど、若者は若者でナンパスポットだから、しばらくナンパのシーンがすごい続くんだよね。
そうそうそう、
なんだこれって思うんだけど、
ナンパとかさ、うん、もうなんかチャラい遊び方とか、
うん、
あの面白いなって、それって本当にどこの国も同じなんだなって。
いや本当にね、
うん、
なんだっけ、あの飛び降り、あのなんていうの、湖に飛び込むとかさ、高いところから、
そうそうそうそう、
みたいなのすごいやったりするんだよね。
ね、なんか夏がそうさせるのか、
うん、
こうルールを破るとか、
うんうん、
ちょっといけないことをやるみたいなものに対して、うん、めちゃめちゃアドレナリンが出てしまうのかなって
ね。なんか冒険心が高まる時期なのかな。
そう、でもね、そう思ったんだけどさ、うんうん、まあ、確かに私たちもあの多分悪いことと思ってやるんじゃなくて、
うん、
夏ってそういうものってもしかして思ってんのかもと思ったんだけど、
わかるわかる、うんうん、
前の配信でも話したけどさ、うん、私たち何の悪気もなく夜、うん、中学校のプールだっけ、
そうそう、入った入った
入ったじゃない、うん、あれ悪いこととしてさ、
うん、
やってました？
やってませんでしたね。まあちょっと見つかったら怒られちゃうかもしれないけど、不法侵入みたいな気持ちにはなってなかったよね。
でしょ、ことの、あの大ごとさにさ、
そうそう、
お帰りがあったなと思って。
本当にね、
夏とかちょっと若さとか、これがね絡み合うとそういうもんかもっていうのもありましたね。
ありますよね。なんかちょっと普段手の届かないところに行こうとする感が、うん、このここにいる若者たちにも結構見て取れるし、バイトしてる子たちはバイトしてる子たちで、ハーダリーみたいな感じなんだよね。
あの信じられないくらいだるそうに働くよね。
そうそう、
あの海外のさスタッフさんって
本当にね。であとさ、あそこがどうやって運営してるかわかんないんだけど、なんか3人ぐらいの若者が入ってきた時に、ね、うん、これでさ、あともう1時間ぐらいしか入れる時間がない時に寝引こうとするんだよね。
はいはい、
寝引こうとするから、ああ、じゃあ1日40ドル、40ユーロとかしちゃうのかなと思ったらさ、15ユーロって言われてて、え、うん、15ユーロって、しかもそれが3人で15ユーロ、そう、マジクソ安すぎると思ってさ、でもやっぱあの地域はなんかいろいろあの後、なんだろうな、ギヨーム・ブラックのインタビューとか、なんか彼が小さい頃あの辺りに住んでたんだって。で、あの辺りって、なんだろうな、このちょっと貧しい地域だったりとかもして、このバカンスに行けない人があの辺りに住んでたり、うん、とか、あの辺りに住んでる人が行く場所みたいな感じで、すごく昔からある施設なんですって。
なるほどね。
そうそう。だから、で、なのに、一人さ、4.5 ユーロぐらいなのに、なんだっけ、うん、セキュリティが結構いっぱいいて、
あ、確かに。
そう、これ、どうやって、なんだろう、成り立ってるんだろう、補助金とか出てんのかな、なんだろうなって思ってた。
ね、水道代とか、
そうそう。
管理が結構かかるじゃん、プールとかって。
そうだと思う。だってさ、水もさ、まあ、どれぐらいちゃんと水質検査とかしてるかわかんないけどさ、結構、なんだろうね、集団で感染とかになったら大変なことだからさ、それなりに厳しいあれはあると思うんだけど。
そうだろうね。
そうそう、だから、まあ、入場料だけでやってるっていう施設ではないのかなって思って見てました。
そこの心配はあ、考え及ばなかった、
ね、いえいえ、なんか1人 4.5 ユーロなんだって思ったんだよ。
そうだよね。
そうそう。で、あとさ、その働いてる人とかもさ、まあスタッフの中でも移民がいて、結構、うん、なんだろう、亡命みたいな形でなんとか逃げてきた国に、もうちょっとしたことで国に追われちゃうんですよね。
もうびっくりしましたね。
そうそう。で、本当にそんなちょっとしたことで、これはね、ぜひね、ストーリーを見てほしいなと思うので、ちょっとその内容は言わないんだけど、うん、教師をされていた方が、本当ちょっとしたことで国を追われて、で、多分あそこでセキュリティの仕事をしてたりとかするのかな。あとさ、なんだろうな、この、本当はあの土地に住みたいし、今でも住みたいって思ってるんだけど、結局亡命してこっちに来ざるを得なかった人たちって、うん、やっぱ日本にも絶対いっぱいいるはずだよなって。
そうだよね。
そう、東京に住んでるのがすごくいいことだから、東京に住んでるとか東京で働いてるとかじゃなくてさ、うんうん、いや本当はあそこがなんだろうな、育った場所がいいとか、あそこの自然がいいとか、いろんなこと思ってるけど、いろんな背景があって働いて、なんだろう、なんだろう、で今いろんなね、選挙でデマとかありますけど、外国人がなんだろう、税金を納めてないみたいなの全然デマですからね。日本人の方が納めてないからね。なんだけど、まあ印象操作されちゃって、デマが今ね流れてきてるんですけど、なんかそういう、それでさ、こっちで働いてさ、なんかなんだろうな、別にないい思いがしたくてっていうわけでもない、もう本当にしょうがなくってことだっていっぱいあるんだよなって改めて思いましたね。
ああ、なるほどね、
うん。
なんか日本にいるとさ、自分の、住みたい場所とか、
うんうん、
好きなように選べるじゃないですか。日本国内だったら当たり前、
ね。だったらね、うんうんうん。
まあもちろんね、仕事とかさ、うんうん、いろんな都合はあるにしても、うんうん、基本的に自分が選択権を持ってるっていうことがとっても当たり前だけれども、う
ん。なんか政府に追いやられるとかさ、警察に追いやられるとかないよね。
そ
う
そ
う
そ
う
そ
う、
ね、それこそ人権を脅かされることって、うん、やっぱ日本に住んでる以上なかなかそういった意味での人権はないじゃないですか。
うん、なんかね、なんか資材を勝手に没収されるとかもね、ないしさ。
うん、うん、なんかね、急にバーベキューのさ、ファミリーの話もさ、うんうん、本当に30秒遅かったら死んでいたとか。
うん、
なんかそんな経験をしてきて、当たり前にファミリータイムでバーベキューできるみたいな、そんな緩急ないじゃん、人生
は。いや、本当にね。
ねえ、だから、そうそう、やっぱ想像できる範疇が狭くなってしまうのはなんか、
うんうん、
しょうがないとは言わないけれども、うんうん、なんか容易に想像できるなっていうのは、なんかありますね。あそこまでいろんなさ、
うん、
バックグラウンドを持ってる人とやっぱり出会えないから、日本にいるだけでは、うん、
いや本当に。あとさ、いたとしてもさ、なかなかつながりを持って興味を持って話を聞くっていうのってさ、なんだろうな、うん、エイヤがないと、エイヤっていうさ、なん踏ん張りが一個ないと、もちろんさ、それが当たり前のことのように日常事として日々接してますってこともたくさんあると思うんですよ。なんか、うん、いろんな横のコミュニティとつながってく、縦の旅、横の旅って加藤石黒が言ってたけど、横だけじゃなくて縦にもそうやってどんどん、うん、なんだろう、自分でつながっていくことも、まあね、うん、できる人ももちろんいるんだけど、なかなかさ、この自分の居場所がどうしても、なんだろう、居心地の良さによってさ、なんて言うんですかね、なかなかそういうエリアが湧かなかったりとかするから、こういうドキュメンタリーたまに見るの、やっぱりたまに見るだけじゃ本当はダメなのかもしれないけど、いいですねって思いましたね。
うん、確かに。
うん。あと、あきちゃんはさ、人が好きじゃない。いろんな人が好きだから、うんうん、だからこのドキュメンタリー、高橋も久しぶりに見始めて思ったけど、意外とあきちゃんはドキュメンタリー合うかもなって思いながら見てたんだけど、どうだった？
あ、そうだね。なんか多分その移民の問題とか、
うんうん、
そういう映画ってたくさんあると思うんだけど、うん、これがドキュメンタリーなんだって思うことで、うん、すごくリアルに伝わってくる部分もあったし、うんうん、なんか感想が忙しかったです。登場人物も多かったから。
あ、そうだよね。
芝生に寝転がってね、白人の白人おじいちゃんがさ、
うんうん、
70歳のおじいちゃんが、
うん、若い女とさ、
そうそう、武勇伝話してるとかさ、 え、なんか途中で日本の芸者みたいって言った、え、それどういうイメージで使ったんだろう、え、とか。
わかるわかる、そうだよね。
もう忙しかったんだよね。
なんかすごい、若、もう70運歳とかの、まあまあ、もうなかなかセックスも難しいかなっていうじいさんが出てきて、すっごい若い子をホテルに連れて帰るんだよね。そう。あ、ホテルに招くんだよね。で、それは無理やりとかじゃなくて、来てみるかみたいな。で、じいさんも、まあ、まあまあ、なんだろう、向こうが金目当てだったり、食事目当てだったりしてるのは分かってるんだけど、ちょっと来てみるかみたいな感じで言ってて、で、彼女は日本の芸者みたい、その時に彼女は日本の芸者みたいだったって言うんだけど、それは従順って意味かなっていう。
どういうイメージで使ってんだと思ったよね。
そうそう思ったよね。なんだろうな、なんかね、そういう時にさ、日本の生産業の豊かさによりなんつーのこっちがうーんっていう気持ちになる時ってありますよね。
ね、まあ、そう、うんって思うのと、あとなんだ、それの成功、うんうん、成功部分もあるなとも思うし、
うんうん、まあね、
うん、なんかそう、遠いパリでおじいちゃんがそんな表現するの面白いなとか。そうだね。フランスでね。
あ、フランスでね。
うん、そうそう、あとはそうだな、やっぱりこうレイシストっていう言葉が何回か多分出てきたのかな。
う
ん
う
ん、
そうだね。
ね、そういうのが、あ、日本にはない感覚だなって、多分一つは子供たちの会話の中で、
うん、
あ、兄弟かな。
うん、あいつはレイシストだって言うんだよね。
うん、そうそうそう、ね、そういうのがきっと普通の、 日常会話の中であるんだなって思うと、やっぱりこうね、いろんな人種が混ざり合ってることで、
うん、
そういうことだったり、
うんうん、
結局プールのスタッフの何だろう、人種、
うんうん、
とか。
そうなんだよね、偏りがね、うん
うん、
そうそう、だって 4.5 ユーロのプールだからさ、
確かに、
いくらで働いてんの
だって言ってたもんね、なんか、うんうん、給料明細クソだったみたいなこと。
そうそうそうそう。
そっか、
いや、そうだよね。しかもさ、あれさ、なんていうの、このテンポラリーな仕事だからさ、
うんうん、
大丈夫かって。まあなんか若者たちはいいけど、この上のセキュリティの人たちは、まあセキュリティは派遣とかで来てんのかな。
ね、そうだね、ある程度の年齢の人たちだったね。
そうそう。で、まあ、あと、まあ、その、なんていうの、運営を考える側はさ、まあまあ、補助金とかでやってんのかな。勝手に補助金説出すけど。
だからそこら辺がさ、人種が分かりやすく。
そう、本当、上の人たち、ね、コマンドを送る側の人たちは、みんな、
うん、
白人で、
はい、
っていうね。
そうそう。
そうそう。
ね、こう、日の当たらない、涼しいところでの会話は、白人さんたちが繰り広げていて
ね。そうなんだよね。
またなんかそういうのを、なんだろう、強く出すんじゃなくて、
うんうん、
こう本当にドキュメンタリーの中の日常として映し出すのがすごく上手な、
うん、
映像だなと思って見てました
ね。あと私、最後の方に出てきた兄弟2人いたじゃないですか。
うんうん、
あの兄弟二人は多分下の子が2、3歳とかだと思うんだけど、
うん、
で、上の子も小学校1年生、2年生とかだと思うんです。
そうだね。
あの子たちさ、親が最後まで出てこなくて。
そう。
そう。それが、え、どういうことって。で、多分下の子はまだおむつとかの年齢なんじゃないかと思うんだよ。
あー、確かに。
で、兄ちゃんがすげえでっけえバッグ持ってたんだけど、この中におむつ入ってんのかな、うん、どうしてるんだろうって思って見てた。
ねえ、でもなんか変な話、そのリュックとか、
うんうんうん、
持っているものがちゃんとしてたから。
あ、そうだよね、パウパトのリュック持ってたよね。
そうそうそう、うんうん、ちゃんとそれぞれの年齢に合ったものを買い与えられているご家庭なんだなっていうのは、なんか私は感じて。
あ、そっか、うんうん、そうだよね。
うん、でも一緒にはいない。
そうなのよ、どこにいるんだろう。なんかさ、撮影のクルーがいるからさ、こっちは安心して見てるんだけどさ、うんうん、これはど仕込みなの、何なのって思って見てました。さすがにさ、なんか川とかもすぐ近くだからさ、大人が見てないのどういう ことなのか、あのシーンだけちょっと分かんなかったですね。あと最後にその2人が、お兄ちゃんの方が引っ張って、弟の子が、うん、なんだろう、崖じゃないけど、ちょっとした急な坂を登るときも、
坂をね、上がって。
そうそう、転がっちゃうよとか、あとお兄ちゃんが腕を引っ張るんだけど、脱臼しちゃうとか、すごいドキドキしながら見ました。
結構苦労してたもんね、あれ上がるのね。
そうそう。で、なんか、そのことすっかり忘れててさ、久しぶりに見て、あ、そうだった、そうだった、これ親、なんだったんだっけって、久しぶりに思い出しましたね。
ねえ、なんか上がったら家がちょっと見えんのかなとかも期待したけど、うんうん、そういうわけでもなかったしね。
そうなんだよね。という、ごめんなさい、私の個人的に心配したシーンでした。
でもなんかちょこちょこあの兄弟出てきて、うん、最後にあの兄弟を持ってきたってところで何かこう意図があったのかね。
ねえ、そうそう。なんかさ、最後の、の着地として何だったんだろうね。それ何だったんだろうなって思ってそのままにしちゃってたな、そういえば考えてなかった。
あ、でもさ、あの、うん、映画の、最後にさ、うん、なんか弟に
刺さっている
みたいなのが
あったね。
あれだよね、監督の弟さんが早くして亡くなっちゃったんだっけ、うんうん、なんかそれは拝見して、うんうん、まあなんかそういう思いもあったのかななんて素人なりに想像はしてみましたけど。
ああ、だからそれで重ねて2人だけのシーン撮ったのかな。
ね
え、ね。でも本当にちっちゃい子の方に、マイケルの方に怪我がなくて本当に良かったです。じゃあ、こんなところですかね、はい。あと他に言い残したこと大丈夫ですか？
そうだな、まあ、最後に言わせてもらうんだったら、こうロゴがね、こう、
うん、
素敵な爽やかなブルー、うん、ライトブルーに明るいイエローの配色、
うん、素敵だよね。
も素敵でした。
うん、
はい、
はい、プールもごめんね、ちょっとあれなんですけど、すげえ
ち
ょっと
言っちゃってたじゃん。
ごめんね、汚ねプールなんだよね。ごめん。汚ねプールなんですけど、でも湖全体で見ると綺麗だし、
なんだ、湖さ、なんであんな物のところに飛び込むのって思ったんだけど、そうそうそう、
ねえ、やめな、溺れるよって思ったよね。
あ、そうだよね。
そうそう、なんだけど、それでもすごいなんか夏のキラキラした、もうこういう田舎のこじんまりとしたプール施設の、うん、なんだろう、ひと夏を撮るって他の人やってくれないと思うからいいなって思ってた。
でも日常とはそういうもんかもね。
うん、そうかもね。
ちょっと離れた目で見るとすごいキラキラ素敵に見えるものなのかもしれないなって。
うん、確かにね、夏って思い返すといいとこばっかり思いつくみたいな、そういう感じで見たらいいかな。
うん、と思いました。
はい、ありがとうございます。
ございます。
では、再来週のエンタメクラブなんですが、再来週は、私どものエンタメクラブで初めて扱うホラーを扱おうと思います。
ハ
キちゃん大丈夫かな。でもね、怖いお化けじゃないよ、私お化けはダメなんだよ。
うん、
お化けじゃないから。
お化けじゃないホラーって何
なんだろう、なんて説明したらいいんだろうな、なんて説明したらいいんだろう、何それってなっちゃう感じの、全然言えないな。お化けが怖いとか、呪いとか、
うん、
ヴァンパイアとか、そういう感じでもない、なんだよこれ、嫌な感じっていうホラー。人ホラーかな。なので、ちょっとそれをご紹介したいと思います。
はい。
怖いシーンがあるとかは、多分大丈夫だと思う。あ、でも、気持ちが怖くなっちゃうみたいなことはあるけど、怖いシーンはね、大丈夫だと思います。
了解です。
はい、そちらが Amazon プライムで配信されておりますジョーダン・ピール監督のゲットアウトでございます。
ほう、ゲットアウト、わかります。
なんだっけ、ですね、これを今回どうしようかなと思ったんです。と言いますのも、うん、その日同じ週に8月1日から星つなぎのエリオがね始まるんですよ。
うんうん、
星つなぎのエリオがやるから、なんかピクサー作品で足がいっちゃん好きなウォーリーやっちゃおうかなって思ったの。
はいはい。
でもな、夏で縛ろうかな、どうしようかなと思って、ツイッターで初めてアンケート機能を使ったところ、圧倒的にみんなゲットアウトだったので、そう、多分ご覧いただいた方のゲットアウト面白いよねっていう気持ちが、これこもった一票だと思うので、
はぁ。 はい、
見てみませんかというごめんねちょっと本当にダメだこりゃ怖くて見れないわってなったらそれ伝えて、うん、そこでやめましたって言って、
じゃ初めて の途中離脱も可能性ありで拝見させていただきますね、
はい、でも最後のラストがすごい皮肉で面白いからね見てほしいっていうのはちょっとあるんですけど、まあ大丈夫だったらでいいです。
かしこまりました。
はい。では今日も聞いていただきありがとうございます。この番組では皆様からのご質問やご相談、取り上げてほしい話題をお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからどうぞ。またハッシュタグ正解のない話、正解が漢字、その他ひらがなでつぶやいていただきましたら私たちがいいねコメントしに参ります。
それぞれの SNS でも随時発信しておりますので、概要欄のリンクからお気軽にフォローしていただけると嬉しいです。皆さんのコメントや5段階評価、SNS でのシェアも大変励みになりますのでお待ちしております。ではまた次回。
失礼いたします。